人です。ペトロではない、ヤコブでもない、ヨハネでもない。まずイエス様はこのマクダラのマリアに出会いました。どうしてこの素晴らしい特権に預かることができたのでしょうか。もしかすると彼女はイエス様を一番愛し、イエス様に一番すべてを捧げ尽くしていたので、この行為に預かったかもしれない。けども、なぜ一番初めに彼女にイエス様は現れたか、もう一つ考えられることがあるなのではないでしょうか。それは彼女には一刻も早くよみがえるの主を見る必要があったからです。彼女はイエス様が亡くなられた時、そんなにがっかりし、絶望し、沈んでしまったからです。マルコ伝中6章の9節に次のような文章があります。さて、週の初めの日の朝早くによみがえったイエスは、まずマクダラのマリアにご自分を表された。イエスは以前にこの女から7つの悪霊を追い出されたのであった。まあ、この説を見ると、彼女はかつてイエス様に7つの悪霊を追い出していただいたことがわかります。マリアは悪霊に疲れて恐ろしい生活をしたに違いない。ですから、イエス様に霊を追い出していただいた時、彼女が体験した解放も素晴らしいものだったに違いない。もう解放された、自由になった、もう安心して生活を送ることができると。まあ、このイエス様にマリアが元の愛のすべてを捧げ尽くしたのは、まあ、当然でしょう。当たり前じゃないでしょうか。無理もありません。イエス様はマリアのすべてになっちゃったんです。イエス様が十字架で亡くなられた時のマリアの悲しみはちょっと想像できません。もしイエス様がよみがえられなかったなら、マリアのイエス様に対する愛はなおさらマリアを絶望に追いやり、悲しみに落とし込んだに違いありません。まあ、言うまでもなく、このマリアの愛の対象は決して間違っていなかった。神の御子、主イエス様を愛し抜いた、いたからです。けど、その愛がよみがえるの力に基づかず、人間的な愛なら、結局絶望に終わってしまいます。現れたイエス様を見たとき、マリアは喜びのあまり、イエス様に抱きつこうとしました。まあ、聖書を見ると、そのときイエス様はマリアに、私に座ってはいかん。と、御声をかけられたことが書かれています。イエス様はなぜそのように言われたのでしょうか。マリアのご自分に対する記憶はあるが、肉による愛を霊による愛に変えなければならないことを教えたかったのです。後にイエス様は昇天され、マリアは霊によってイエス様を愛するようになる備えをなさしめたのです。もし私たちの主イエス様に対する愛や献身がよみがえるの土台の上に立っていないならば、やがてそれらは崩れて絶望に終わるでしょう。よみがえればイエス様に対する新しい愛を与えてくれると彼女は経験しました。まあ、よみがえるの前の土台に立っている者は、イエス様と共に十字架につけられ、主と共に葬られていない人です。マリアが結局そうだった。彼女の愛は本当にきれいな、清い愛でした。けど、人間の愛でした。マリアのこの愛を、 ちょっと見てみたいと思います。マリア、まずマリアの愛は、イエス様が自分に成してくださった恵みの御業に応える愛です。マリアは7つの悪霊を追い出していただいたので、感謝の気持ちでいっぱいだった。2番目に、マリアが愛したイエス様は肉体を取っておられたので、目に見えるお方としてのイエス様を愛していたわけです。マリアは目に見えるイエス様を愛していました。最後に、このマリアの愛は人間的だったがゆえに絶望に終わってしまいました。これに対して、よみがえるの主に預かり、よみがえるの土台としてその上に立っている人は、苦しみを通し、悩みを通し、主と共に十字架につけられて死に、共によみがえらされ天主の座につかしめられた人であり、まことの主なる神の愛をいただいた人です。よみがえるの主に預かり、主の愛を持つ者は、まずイエス様が成してくださった技のためにイエス様を愛するのではなく、主イエス様ご自身を愛します。それらの人々はイエス様を知っています。イエス様との交わりを持っています。イエス様の御旨を知って、イエス様だけを喜びとしています。2番目に、よみがえりに基づいた人々は目に見えないイエス様を愛しています。信仰によって歩んでいる人々です。コリント第2の手紙の4章の中国説を見ると、次のように書かれています。319ページです。コリント第2の手紙4章の中国説から18節までお読みいたします。ですから、私たちは勇気を失いません。たとえ私たちの外なる人は衰えても、内なる人は日々新たにされています。今の時の軽い困難は私たちの内に働いて、計り知れない思い永遠の栄光をもたらすからです。私たちは見えるものではなく、見えないものにこそ目を留めます。見えるものは一時的であり、見えないものはいつまでも続くからです。それから、このイエス様の愛は、たとえわけがわからないことがあっても、理解に苦しむようなところに侵されても、愛して愛し抜く愛です。心の人々はパウロと同じように言うことができるのです。ロマ書の一番8章の最後の2、3節、皆さんよくご存知だと思いますけど、聖書の中でもうすごい箇所です。初代教会の兄弟姉妹の証でもあります。ロマ書8章35節から、私たちをキリストイエスの愛から引き離すのは誰ですか？患難ですか？苦しみですか、迫害ですか、飢えですか、裸ですか、危険ですか、剣ですか。あなたのために私たちは一日中死に定められている。私たちは匍匐られる羊とみなされたと書いてある通りです。しかし、私たちは私たちを愛してくださった方によって、これらすべてのことの中にあっても圧倒的な勝利者となるのです。私たちはこう確信しています。死も命も、御使いも、権威あるものも、今あるものも、後に来るものも、力あるものも、高さも深さも、その他のどんな被造物も、私たちの主、キリストイエスにある神の愛から私たちを引き離すことはできません。主なる神の愛は、すべてのものに勝ち得てあまりある愛です。この主なる神の愛は、パウロがその前の前の章ですか、コリント第1の手紙の中3章で言っておる愛です。中3章の4節からちょっと読みます。愛は寛容であり、愛は親切です。 また人を妬めません。愛は自慢せず、傲慢になれません。礼儀に反することせず、自分の利益を求めず、怒らず、人のした悪を思わず、不正を喜ばずに、真理を喜びます。すべてを我慢し、すべてを信じ、すべてを期待し、すべてを耐え忍びます。私たちの場合はどうでしょうか。私たちは主イエス様のために、あれをやり、これをやり、ご奉仕するかもしれないけど、イエス様と交わりを持っている兄弟姉妹はどれだけいるなのでしょうか。祈りはそのままイエス様との交わりであるということはできない。イエス様も私たちに語りかけることができなければ交わりになりません。私たちもマリアのようによみがえるの前の土台に立っているなのではないでしょうか。マリアはイエス様を神の御子と信じ、しかも自分を悪の霊から解き放ってくださったお方として信じ、愛していました。けど、マリアは絶望に陥ってしまったのです。多くの救われた兄弟姉妹は、罪の許しを確信し、主なる神との平和をいただいています。そして、人間的な愛でイエス様を愛しています。生まれながらの賜物と力を持ってイエス様に仕えようとしていますけど、信仰生活はともともなく上がったり下がったりします。主イエス様との親しい交わりがない。主と一つになることができません。それは蘇るの前の土台に立っているからです。蘇るの土台に立つ者は、自らの力で主に仕えようとしない。自分の力に耐えることをやめ、人の誉れを望まず、蘇るの主に任せ、委ねる、するということは、何という自由でありましょう。自分の愛する愛は、哀れっぽいです。自分の愛するは、傷つきやすい愛です。主なる神の愛は、これに対して、傷つきにくいものです。主の愛は別に印を求めません。主の愛は信仰によって目に見えないものを望み見て歩むものであります。私たちが差し迫って必要としている愛はこの新しい主の愛なのではないでしょうか。もしイエス様がよみがえられなかったら、果たしてマリアは七つの悪霊に立ち向かうことができたのでしょうか。よみがえるの土台に立っていないコリントの兄弟姉妹たちはどうだったでしょうか。憎しみと妬みと傲慢と汚れの霊に打ち負かされ、全然証が立っていませんでした。イエス様が私たちにマリア、マクダラのマリアのように新しい愛を授けられ、私たちが心から、パウロのようによみがえるの主は最後に私にも現れたと喜んで明かしすることができたら幸いなのではないでしょうか。イエス様のよみがえるの姿を拝した第2番目の人とは、ペトロなんです。ペトロもそれによって新しくされました。何を得たかと言いますと、ペトロはよみがえるの主にお会いして新しい信頼を学びました。イエス様のよみがえりは結局ペトロにとってすべてになったのです。もしイエス様がよみがえられなかったら、ペトロはどうなっていたでしょうか。ペトロはイエス様を公然と否認しました。私はイエスを知らない。何のことかわからない。と、愛するイエス様を 上切ってしまったのは人です。彼は特に主の御側近くに歩み、3年半イエス様に愛されるという特権に預かり、